千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回で、ちょっと声のトーンが落とし目なのは、今週は、夏の定番怖い話と、いうことですね。決して怖い話だからといって私テンション落とし目で喋ってるわけじゃなくて、本当にテンションがあまり上がらないからテンションが低い感じになってますけども、そんなね、この回にですね3名の方いらしていただいてますね。まずはねこの方、まあ毎回ね負け試合負け戦にお付き合いいただいておりますマックスさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
いやすいませんね、まあ、毎回ね。
いえいえ、それやっぱり、あれですよ、60% 動員していただいた方向けに、ね、はい、
あれはねそもそもあれやめるために投票を作ったんですけど微妙な6割っていうこの微妙なラインでやることになるっていうね、はい、一番中途半端な感じでしたけど、
はい、そうですね、まあ、テンション上げきっても辛いですし、そうです、ね、60% が物語ってる、
そうそうそう、
この感じね、
このふわふわふわふわした感じですかね、はい、終始ね、はい、ただマックさん今回は3つほど、うん、用意していただいたということで、
そうですよ、はい、まあ、それで実体験を、はい、実体験、ね、お話をしたいと思いますが、
どうやら巷ではマックさんはすごい怖い話する声に非常に適しているということで、うん、はい、一つ評判になってますけど、まあ、よろしくお願いいたしますと。
お願いします、
はい、お願いいたします、はい、そしてこの方ね、この方はね今回実はなんとなくオファーしてみたんですけども、なんでしょうね、なんとなく本当雰囲気で呼んでみました枠のペニクリちゃんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやーね、なんでか知らないけど怖い話しようって思った時にあなたの顔がまず浮かんだっていう、なんでしょうねこれはね。
よくわかんないですね
持ってるのか持ってないのかも私知らないんですよ、こういう話を。
あんまり自信はないです。
まあでもね、年末ほらね、いつだったか、滑らない話にはね、一度出ていただいてますから、そんなね、はい、勇気も変えつつ、ぜひ今週もね、怖い話、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
そしてね、この方、この方もね毎回皆勤賞でございますね、毎回の、ね、最後の締めの話をねこの方ということで、ゆわくんでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。いやね、夏といえばゆわくんのね例の話をね、はい、皆さん期待してますから、
今年も話をしなければいけない季節がやってきました。
そうですね、なんかこうね毎回同じようで違うようで、でもなんかちょっとこう聞いたら心がねちょっと寒くなるというね、いろんな意味で寒くなる話でございますけどはい、まあ今年もねよろしくお願いいたしますということですね。
お願いします。
はい、じゃあねこれあんまり長く引っ張ってもあれですから、早速ね、うん、ちょっと、まあ、ちょっとどなたからか、行きましょうかという、まあ、マックさん3つあるとおっしゃってたんで、ちょっとこう、うん、小手調べというか、マックさんちょっと行ってみましょうか。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、怖い話で、ちょっとこう、ゾッとする話みたいな、うん、ゾッとする話感じになるかもわかりませんけれども、いつぐらいですかね、うん、大学ぐらいだったと思いますけども、はい、当時、まあ、彼女とこう別れてですね、うん、まあ、寂しくバイトをしてるた時期だったと思いますよ、うんうん、ちょっとこう2つぐらい、まあ、1つ2つ年上の2人組の女性と、まあ、知り合ったわけですよ。ほうほうほう、うん、まあどうですか、実名はちょっとあれなんで、まあ、A 子ちゃん B 子ちゃんとしておきましょうかね。
はい
はい、 で私的にはこの B 子ちゃんが、まあ、どっちかといえばタイプだったんですよ、はいはいはいはい、あ好みだなと、うんうん、でまあちょこちょこ、まあ、遊んでるとね、まあ、振られたばっかりだしなんとか自分から行こうかいなと、
はいはいはい、
思ってたら、まあ実は先輩と、うん、その B 子ちゃんが付き合いだしたんですよ。はい、で、まあ、しまったなと、
うん、
残念と思いながら、まあ、A 子ちゃんが残ってますよね。
はいはいはいはい、
はい、で結果まあいろんなタイミングがあって私はこの A 子ちゃんと付き合いだしたわけですけども、で付き合いだしてどうですかね、 2,3 ヶ月してから、うん、この B 子ちゃんが別れたわけですよ。あら、先輩と。
先輩と。はい。
うん。まあまあ、ほんの本当に、何ヶ月 ?3、4ヶ月。僕らよりちょっと早かったぐらいだったんでね。うんうんうん、で、あれ、なんで別れたのかなと。うん、で、まあ、ご存知のように、私、ちょっと年齢がそこそこいってるもんですから、
はいはいはい、
付き合ってる当時っていうのは、携帯電話がない時代ですよ。
ああ、もう30年近く前ですか。
うん。で家でしかない時に突然この B 子ちゃんから私の家に電話があったんですよね。
はいはいはい、
でまず家の電話番号を教えてなかったんでね、うん、何でまあ直接電話かかってきたんかいなと、
うん、ちょっとねびっくりしますね、
うん、でまあ想像するにこれはじゃあ A 子ちゃん経由で電話番号行ったのか、
うん、
ちょっとその辺が定かでないですけども、
はいはいはいは
い、で会おうかいなという話になったわけですよ。でも細かくは覚えてないんですけども、まあ、相談に乗るのか、うん、私がちょっと下心がちょっとあったのか分かりませんけども、
うん、
いい子ちゃんとまあデートをしようかいなと思って、はいはいはい、まあ、日程を設定して、
うん、
で車でその子の家まで1時間ぐらいかかる距離だったんで、
はいはい、
まあ、ちょっと余裕見て1時間半ぐらい前に出ようかいなと、
うん、
家をね、
うん
うん、そうするとちょうどまあ1時間半ぐらい前ちょいぐらい前にこの A 子ちゃんからうちの家に電話があったんですよね、
うん、
でまあ突然どないしたんやと、
うん、
まあ、こっちはちょっと予定があるんでね、
うん、
早く電話を切ろうかなと思ってたんですけど、
うんう
んうん、まあまあいろいろ話をもらって
うん、
まあ、ただこう盛り上げることもできず私がね、うんうんうん、ちょっと時間欠があったんで、
うんうん、
でどうしたのどっか行くのと、
うん、
まあちょっと黙ってたんでね、
まあ、友達同士だしね、うんうんうん、
でいやいやちょっとこうしようがあってと、
うん、
まあ、ちょっともごもごしたわけですよ、
うん、
はい、で、あ、分かったじゃあごめんねと時間取ったと、
うん、
いうことで、電話を切る彼女その A 子ちゃんが電話を切る一番最後に、
はい、
じゃあB 子ちゃんによろしくねってことでガチャッと電話を切られたわけですよ、ね、
うわ怖っ、うん、
こっちはもう背中ゾッとするじゃないですかなんで
知ってるの、それはなんで知ってる、勘で言ったのか、本当になんか口裏合わせてたのか、
ね、まあ、結果的にそれ勘だったんですけども、
怖、
この A 子ちゃんが、大学へまあ電車で通ってたんですけど別の機会にね、
うんうん、
で、ある朝にも電話があったんですよ、
うん、
で、話をしているといつも乗る電車に実はこう乗り遅るタイミングまでちょっとね時間が家を出る時間が遅くなって、
うん、
で、まあ、しょうがないなっていうことで、
うん、
学校にちょっと遅れるけどもと思って、
うん、
まあ、いつもの駅へ行ったら、
うん、
いつも乗る電車が人身事故があって、
うん、はいはいはいはい、
で、その A 子ちゃんからの電話がなければ、
うん、
いつもその電車の先頭車両に乗ってたんでね、
はいはいはいはい、
多分その現場に直撃したか
目
撃した
か、なるほどなるほど、
うん、
怖い、だ
から裏を返したその A 子ちゃんの電話があったおかげでそういうのを見なくて済んだっていう、
結構なんか不思議なタイミングというか、なんかちょっと怖いね、うん、素養というかなんか持ってる子ですね A 子ちゃんはね、
みたいですね、う
ん、はい、両方とも可愛いんですかそれは。
まあまあそこそこ、
うん、
はい、向こうでしたよ。
で後にマックスは両方やられてしまったということで、
そういうわけで、まあ、まだ枠から仕込むです
、ね、あ、そういうことですね、はいはい、まあ、じゃあ両方とも別に 何もなくって感じだったんですか最終的には。
まあ最終的にまあ英子ちゃんとまた分かりましたけどもね、
はいはいはいはい、はい、はい、なるほどなるほど、うん、ちょっと怖いですねそういうなんかこう女の感というか、第六感というかね、
はい、うん、そのね、最初のビーコさんによろしくって一言がもね、
ちょっとね怖いですよね。なんか、うん、例えば結婚されてたり彼女とかと付き合ってる時でもなんでこいつ知ってるんだろうとか、ちょっと妙に感の鋭い、うん、あの女性の方ってまあまあ女性全般的にかもしれないですけどいらっしゃいますからね。
そうですね、
うん、はい、まあちょっと怖い怖い、ちょっとその違う側面で怖いみたいな。
そうですね、ちょっとゾクッとするっていう
話ですよね、
はい、ということでした、はい。
ペニクリちゃんどうですか、なんかこうあなたの場合は北関東のなんか悪魔みたいなそういう話とかないんですか。
ちょっとあんまり突然な、うん、あのね、
そのね、うん、
僕自身もですね、まあ、僕の存在的な部分は置いておいて、
はい、まあまあまあね、はいはいはい、
自分自身は霊的な体験とかは、したことがない、
全くないですか、
なので、
はいはいはい、
そうですね、本当に幼少期はあったんですけど、まあ別にそんな喋、うんうん、
回線が途切れてますね。
もうすでに怖いです
よ、ね、怖いですよね今、うん、切れましたね、ちょっと待ちくださいよ、はい、この話しだした途端に、あ、来ましたね、復活しました、
ね、あ、帰ってきましたね、
うん、よくある機材トラブルですよ例による、
はい、
うん、はい、大丈夫ですか、
なんかラップ音か聞こえてませんか、
大丈夫ですか今は大丈夫ですよ、うん、はいはいはい、聞こえますか、
なんかあったないかな
やっぱこれまあ毎回おなじみのね
はい、でなので、
はいはい、どうぞどうぞ、はいはい、
まあちょっと僕が今まで人から聞いた話の中で、
うん、
一番怖いなと思ったものを軽くお話できればなと思うんですけども、ちょっとネット状況が心配ではありますけども、
全然大丈夫、全然大丈夫、今ね僕の声が若干もしかしたらリフレインしてる、まあね、僕の声がうん、ちょっとなんかこれ例によるものだと思うんですけど、
うん、今日まさか樋口さんいないですよ、
ね、先週の樋口さんと全く同じ状況が、ね、あの思い出される僕の声が反響するっていう状態ですよ、
うん、反響してますね、
うん、でも大丈夫ですよ、僕そんなに愛の手も打たずにあの喋ればリフレインも大丈夫なんで、そのまま続けていただければ、はいは
い、あ、じゃあ僕はまあメインじゃないのでサクッとやらせていただきますけれども、はい、まああの僕のまあ結構昔の話で、昔の友達の話で、友達から聞いた話なんですけども、うん、まあまあその人も名前はあれなんで、じゃあ A さんとしましょう。
はいはい、 A さん。
はい。でその A さんとはまあ僕が東京で仕事をし始めた頃に知り合って、うんうん、でその A さん自体は新潟から。
お。
はい、東京に出てきて、もともと大学で出てきて、そのまま東京で仕事をし始めたみたいな、
うんうんうん、
僕ちょっと年下ぐらいな子だったんですけど、で、まあ、その子はだから、東京で一人暮らししながら働いててみたいな、
うんうん
うん、はい、だったんですけど、うん、まだ当時は Facebook とか、
うん、
もうなくて、Twitter、ツイッターもあったかどうかぐらいのところで、
はいはいはいはい、
ミクシーがもしかしたら全盛だったぐらいかな、
うん、うんうんうん、ミクシー
やり取りとしては
10年ちょっとぐらい前ですか、うん、10年ぐらい前ですかね、
そうそうそう、うん、でそういうちょっとその仕事とか仲間内でのやり取りだと、
うん、
いわゆる BBS ですか、専用の掲示板とかを自分たちだけが見れるって言って
ありましたね、
うん、そこでこうねやり取りをするみたいな、
うん、
今じゃもうないと思うんですけど、
うんうん、
そんな感じで連絡を取り合ったりするような、まあ、知り合い友達っていうことだったんだけど、うんうんうん、まあ、ある日の夜中に、まあ、僕より年下だったんで、うん、結構若い子なんですけれども、うん、ある日の夜中その実家から連絡があって、うん、お父さんが事故で亡くなられたと。
あら、うん、
はい、まあなんか夜中、なんていうか、まあなんか仕事の後、仕事のその関係の飲み会かなんかで外で、
うん、
その時にまあ自動車の事故に遭ってしまったみたいな、
うんうん、あ、痛ましいですね。
そうですね。で、まあ、その子も突然のことなので、うん、まあ想像もしてないので、まあパニックというよりも、
うん、まあそりゃそうですよ。
パニックというよりも、まあそのどうすればいいのか分からなくて、うん、まあ変な話、悲しめもしないし、
うん、
とりあえず夜が明けたら新潟に帰んなきゃみたいな感じで、うんうんうん、まあ、夜中にそんな書き込みがあって、
うん、
でまあしばらくはそのバタバタしてたんでしょうね、音沙汰がなくて、
うん、
でまあ1週間ちょっとしてから、まあ戻ってきた時に、まあみんなにお騒がせしました、うん、というかご心配おかけしましたみたいな感じで、うんうん、が来て大変だったねみたいな感じの、
うんうん、
でまあね、詳しい話も、まあ、仲が良かったので、うん、どんなおっさんだったのみたいなとことか、まあいろいろ話は普通にしたんですけども、友人として、
うんうん、
でその時のその子の、まあ駆けつけてそのまま、お通夜お葬式ってなった時の話で、
うん、
で新潟の田舎なんで、
うん、
そのあれなんですよね、その葬儀を、自宅でやるんですよね。
ああ、なるほどね、田舎特有のね。
田舎特有のやつで。
うんうん、
はで、まあ、そのお通夜、お葬式、ちょっともしかしたら向こうの方は、なんかお通夜とお葬式を2日に分けないでいっぺんにやるみたいな風習があるようなことも言ってたんですけど、ちょっとそこははっきり言ってないんですが。うんうん、でそのお通夜で、
うん、
まあ、そのやっぱりね、お父様のご遺体に
ちょ、うん、
対面してもあまりに急なことで、
うん、
ちょっと実感が湧かないというか、
うん、
いう感じで、まあ、うん、あっけに取られて何が何だかの状況で、
うん、
葬儀は進み、まあ、淡々と進み、まあ、そういうもんなんだと思うんですけどもね、
うんうん、
で、当然そういう、その、そういうことでもないと顔を合わせないような親戚だと、
うんうん
う
ん、
そう、人たちにいて、あとそのお父様が、まあ、仕事が、まあ、とある会社の、
うん、
その、新潟の支店長かなんかやられてて、
はいはい、
まあ、なので、その部下とかも多くて、会社関係の参列も非常に多くて、
うん、
はい。でね、そういう不慮の事故なので、
うん、
まあ、実家のお母さんとか兄弟も、
うん、
当然そのね、まあ慌ただしく、うん、何がやら感じで、
うん、
で葬儀を終えたっていうところだったんですけど、
うん、
その時に、ですね、
うん、
親族の方で、
うん、
に香典泥棒されたらしくて、
うん、
まあ生きてる人間が一番怖いなっていう話。
あ、そういう話ね。
すいません。
すごいなんか霊が出てくると思うんで、ずっと話されてましたけど、あの人間が一番怖い話のやつね。
そうですね。
なるほどなるほど。
あの本当にこの親戚。
うん。
にやられたらしく、
ああ、それは結構ショックね。
で、親戚だと結局その追及というかできないけど、
うん、
徐々に後から振り返っていろんな人の話聞いてると、
うん、
結局あの人があの時になんか一人であっちの方行ってたよねみたいな話に落ち
着
き
みたいな。
な
るほどね。
けどまあね、結局そういう時なんで、
まあまあまあ、わかる。
騒ぎ立ったともできず。
なるほどね。ああ、でもここまでまあ。マックスさんも含めだけど、霊的なものは一切出てきてないな、今日は。そうね。そういうのもね、一つありますよね。うん、うん、怖いとはいえね。霊だけとは限らないってことですからね。
まあこれ8月にね、配信
したら霊の話が出てきたのかも
しれない。そうそうそうそう。 9月ですか、
ね、もうね9月入ってますから。ヨア君、はい、どうですか、なんか、まあ、年末、あのね、いつもの話は置いとくとして、なんか、どうですか、最近、新ネタというか。
新ネタというか、まあ、うん、怖いっていうか、うん、怖いっちゃ怖い話なんですけど、
うん、
今年のゴールデンウィークに、朝方だったんですけど、
うん、
4時ぐらいにパーンと目が覚めまして、
あら、
うん、もうなんかちょっと半分飛び起きるぐらいの勢いで目は覚めまして、でまだ4時だったんで、全然二度寝しようかなと思って横にはなったんですけど、全然寝つけずで、で寝つけんならええやと思って録画してたテレビ見てたんです
よ。
そしたら2階の方がちょっと騒がしいっていうかバタバタし始めまして、
うん、
2階、まあ、両親が寝てるんですけど、まあ、結構父が急に呼び出しとかで朝早くに出るようなことがあるんで、
ああお仕事からね、
またそれ、はい、それでかなと思って、普通にテレビ見てたんですけど、なんかちょっと様子が違うなと思って、なんかなりまして、でなんか母ちゃんも起きてきたみたいで、しまいには弟もなんか起きてきたみたいで、なんかあったんかなと思って、外を見たんですよ、そっちか、廊下から、そしたらですよ、じいちゃんが死んだっていうな、と言われたんですよ、でまあそっからちょっといろいろバタバタ、朝からいろいろバタバタしたんですけど、まあその家族としてはちょっとどういう状況でそう死んじゃったのかっていうのが気になるっていうかところじゃないですか。
まあもちろんもちろんもちろん。
じいちゃんその施設で入院っていうか、
はいはいはい、入られてたね、
暮らしてたんですよ、
で
後々聞いてみたら、施設の人が4時過ぎぐらいに見回りで行った時に、なんか容体がだいぶ悪くなって、
あーそうなんだ、
そこからなったみたいなんですけど、で、まあ、そのパーと目が覚めた時間と施設の人も言ってたものを考えたら、
あ
もしかしたらじいちゃんが俺になんか伝えたっていうかじゃないのかななんていう、
ああじゃあそのなんかちょっと虫の知らせじゃないけど、
ね、
なんかこうねお知らせというか、そこでパッと目が覚めたってことにつながっていくってことか。
ああ、あんまりそういうのは全然今まで信じてなかった。
はいはいはいはいはいはい。
なんかそういうの。
まあそういうの実体験としてそうなるとね、ああなんかそういうのもあるのかなと思っちゃうよね。
です
ね。ああそっかそっか、そういうことがあったんだね。
まあただヨークもね、セックス見られてないからいいですよね。
そうそうそう。ね、まあマックスさんはね、亡くなられたお父様にねセックス。見られてますからね。ね、
はい、
あのね、あの死に目に合わず、ね、お父さんがラブホテルに来たっていう話です、ね。
そうですよ。私を使って今の嫁に親父の話をさせるっていう、ね。
そうそうそうそうそうそう。そういうことですからね。うん、怖いですね。まあ。そうですね。じゃあ私も行きますか。あの私はもうあの毎回恒例のですね、あの今回はねちょっと稲川淳二先生の話をしようかなと思って今日ちょっとね、パラパラっと見てたんですけども、ちょっと稲川先生のねお話にやっぱりね長いというか、なんていうのかな、まあ、結構こう落語的な要素が強いというか、もうすごく長いじゃないですか。で他になんかないかなと思って見てたら、まあ、芸能人怖い話パクリ、はい、私のね定番になっていますけども、今回はねあの千原ジュニアがとあるラジオ番組で話した話というのを見つけましてですね、これは3年ぐらい前かな、 MBS ラジオの番組で千原ジュニアが今までで一番怖い話、一番怖いと感じた話っていう怪談話を披露したお話なんですけども、まあ、そんな話ですね。で、まあ、これどんな話かというとですね、あるとあるカップル2組がおりまして、でダブルデートをしましょうと、まあ、よくある話ですよ、 で遊園地でまあ遊んで、まあ、ひとしきりまあダブルデート遊んで帰るっていうことになりまして、うん、で一組は車、一カップルは、うん、でもう一カップルはバイクで遊園地に来て遊んでたわけですね。で、うん、まあバイクにまあ乗って、来た彼氏はですね、その彼女の方に向かって、まあ仮にこれもじゃあ、はい、A のカップルは車、B はバイクとしましょうか。うん、でその B の彼氏はですね、その彼女に対して、まあ夕方になって、まあちょっとまあ冬の時期だったんで寒いし、まあ君はもうその A のカップルの車で一緒に乗っけてってもらえないよと、うん、いうことになったんですね。で、まあ、バイクに乗って、B の彼女のお家、はい、まあ、B の方の彼女のお家でじゃあ集合ねっていうことで、それぞれ分かれて3対1、3対1という構図で分かれて帰ったと、
はい、
で、まあ、どっちが早いか、まあ、競争だねなんていう話をしながら、A カップルと B の彼女、そして B という構図で、まあ、帰ったと。で、で、A のカップルとその彼女、B の彼女の方が、まあ、その集合場所である家に着いたんだけども、待てど暮らせど、その B のバイクの方の彼氏が全然帰ってこないと。
うん、
で、全く連絡もつかないと。
うん、
で、これおかしいなって話になって、で、でももう A のカップルももう帰んなきゃいけないと。もう時間だし、ちょっともう帰んなきゃいけないからってことで、じゃあもう行くねってことで。で、A のカップルは帰って、で、B の、彼女の方はもう自分の家で待つという状態になったと。
はい。
で、そしたらですね、彼氏から電話が、B の彼氏ですね、バイクの彼氏から電話がかかってきたらしいんですね、彼女の方に。
うん。
で、ちょっと何してんのもうって言われたらしいんですよ、彼氏の方から。うん、お前何してんだよと。そしたら、玄関からピンポーンと鳴ってですね、
うん、
その B の彼女の方が出たらですね、A のカップル二人が顔面蒼白になってですね、
うん、
今警察から連絡があって、
はい、
あなたの彼氏、いわゆる B がですね、うん、バイク事故で亡くなったと。
うん、
いうように伝えられたんですね。ただ、何言ってんのと、今彼氏と電話がつながってるんだけどと、それは彼氏から電話かかってきてましたからね、
うん、
そうなってる時にプープーと電話が切れたらしいんですね、
うん、
絶対にそんなことなんてありえないと、亡くなってなんかないよと、今実際自分には彼氏から電話が実際今かかってきたんだと、
うん、
で B のその彼女の方はですね、まあ、そういうふうに懇願するんですけども、 A のカップルはいやいやそんなことないと、事故で亡くなったんだと、
うん、
警察から電話があったんだと。そしたらですね、そんなやり取りをしてたらですね、玄関をどんどんどんどん叩いてる音が聞こえるんですね、
うん、
でこっちに来い、こっちに来いと、その B のバイクの彼氏の声が聞こえると、
うん、
でその彼女からしたら、ほらいるじゃんと、もう彼氏いるじゃないと、で行こうとするんですね、その扉の方に向かって、
はい、
そうすると A のカップルがもう絶対に行ったらダメだと、もう行ったらあなたを呼び寄せてるんだから、もうそんなこと絶対言っちゃダメっつって、ものすごい腕を引っ張って呼び止めるわけですよ、そのカップルが、
うん、
で彼女がパッて見たら、その自分を呼び止めてるカップルを見たら、そのカップルも血まみれになってるんですね。
うん。
え？ってなるじゃないですか。
うん。
で、気づいたら、B の彼女がハッと気づいたらですね、そこは病院だったんですね。はい、何かにパッと気づいたらですね。で、彼女は実は病室で寝ていて、
うん、
彼氏がこっちへ来い、こっちへ来いと声かけてるらしいんですね。
うん。
ということは、実は事故ったのは B ではなく A の車だったということなんですね、
うん、あ、
でその2人のカップルが自分を引き呼び寄せようと手を引っ張る、でも彼氏は、生きてる彼氏は彼女に戻ってこい戻ってこいと呼びかけるんだけども、 A のカップルが自分を引きずり下ろそうと、引きずっていこうとして、 両腕をパッと見たら真っ赤な手形がついていたというお話ですね。ちょっと怖いでしょうか、ね、ね、実は A の車が事故っていたというお話ですね、はい。千原ジュニアさんありがとうということですねこれ結構見てて、ね、怖かったんですよ。
あ、
僕はてっきり B が死んでて、
そうですよ、ね、
引きずり込もうとしてたんだけど、うん、実は事故ってたのは A のカップルで、うん、っていう話ですねこれはね、はい。まあ、そんな人のパクった話をお届けしましたけども、
うん、
ちょっとこれ、
それが一番怖いですね、うん、
じゃあちょっとマクさん、今ちょっと3つあるうちのちょっと、じゃあとりあえずこれ残り2つのうちのめちゃ怖い方いきましょうか、
うん、だから怖い方ですか、
はい、はい、めちゃ怖い方いきましょうか。
じゃああれですね、うん、まあ、それもあの、私があの、さらに20代の頃のお話ですけれども、
はいはいはい、
当時はあの、まあ、大阪に勤務してましてですね、
うん、
とある場所に、まあ、得意先、これ新しいお客さんだったんですけども、
はい、
まあ、地方に本社のある、うん、まあ、中規模の商社みたいな感じですかね、うん、の大阪営業所みたいなところですよ、うんう
ん、はい、
でそこをの事務所が入ってたビルっていうのが、まあ、8階建ての、
はい、
どうですかね、築年数でいうと、うんうんうん、まあ、そこそこ正確に分かりませんけども、はい、40年とか経ってる、
うんうん、
まあ、相当古いビルですよ、
うん、
で相当古いビルにありがちな、
うん、
あのエレベーターがね、
はいはいはい、
あと、もう当然古めじゃないですか、
はいはいはいはい
で当時あの、まあ、その、ね、お客さんから、うん、週末の金曜日でしたと思いますけども、うん、次の日休みで、
うん、
ちょっと申し訳ないけども、うん、19時頃、まあ、夜の7時頃、
うん、
サンプル取りに来てもらえるかというわけですよ。
はいはいはい、
でこっち的にはもうね、宅急便に送ってくれたら楽なのにと思ってましたけども、向こう的にはちょっとその送る時間に間に合わないんで、
うん、
でも翌週には伸ばしたくないと、
うん、
だ悪いけど取りに来てくれんかということなんですよね、
うん
うん、僕は20代で相手さんが、当時40過ぎの課長さんでしたけどね、でそれもさっきの話なんですけど冬場で、うん、まあ、日が暮れるのも早くて結構、ま、周りが暗いわけですよ、
うんうん、
でまあ、雨が降ってたんでしょうがないから、まあ会社の車でその事務所に向かいましてですね、
うん、
でそのビルの脇に車止めて、
うん、
でその事務所、8階建て7階に事務所がありました、
はいはいはい、
うん、で、エレベーターでよくあるのが、まあ、古めのエレベーターでちょっと理由は分かりませんけども、
うん、
あのそこのビル4階ってエレベーター止まらないんですよ、
はいはいはいはい、
でよくありますよね、そのタイマー式というか時間が経ったらそこに止まるとか、
うんうんうんうん、
鍵を挿して押すと止まるとかね、
ありますね、
これは想像ですけどもね、で、まあ、そういうビルっていうのは分かってたんですけども、まあ、うん、ついてエレベーターに乗って事務所に行ってサンプルを預かって、
うん、
まあ、背景とか聞いてたら、うん、なんだかんだでどうですか8時半ぐらいになったんですかね、
いや 夜ってことですね、うん、
夜のね、うん、はい、で、まあ、帰ろうということで、
うん、
エレベーターに止まったらそのサンプルが大きめで、どういうわけか自分は触ってないんですけども、うん、まあ、サンプルがそのボタンに触れたのか、
うん、
4階のボタンが光ったわけです、
うん、
でこっちはね、一回僕も前に試しましたけど、押してもそんなボタン光りませんでした。
うんうんうん、
これなんで光ったのかなと。
うん、
あ、てっきりまあ8時以降には止まるんかなと思って、
うん、
まあ、4階に、ね、うん、上から降りてきました。
うん、
4階に立ってガラッとドアが開いたらですね、
うん、
まあ、真っ暗なわけですよ。
うん、
でこっちは怖いからとりあえずこう、はい、閉まるボタンを押しますよね、うん、早く閉まってくれと、
うん、
で閉まりかけると、
うん、
なんかこう物が当たっているようにまたガチャンと扉が開くわけですよ。ああ、出たと。
怖いですね。
うん、で、よくあの、エレベーターの下のマットっていうのが、
うん、
あの当時は珍しかったんですけど、こうちょっと人工芝的な、
あ、ありましたね。
ね、あの歩くとちょっとこうガスガスとこう音がするような。うんうんうんうん、でその音が鳴るわけですよ、
うん、
誰か入ってきたと。でもうそこからも冷や汗もんですよね。
いや怖いですね。
あの、まあ、話す相手もいず、うん、もうとにかく怖いな怖いなと、うん、稲川淳二状態になってですね、うん、で、まあ、1階に着いて、うん、サンプルを車の中に押し込んで、
うん、
で車を走らせたわけですよね、うん、あれ何やったんやろうと思いながらもこう走って、
うん、
そうするとあの車を走ってるとフロントガラスになんかね、
はい、
ちょっともやっとした模様が出たんですよね、
はいはいはいはい、
であのできればゴミだと思って、
うん、
まあ走りながらですよ、うん、走りながらこうそのフロントガラスを拭こうとしてたんですよね、
うんうんうん、
よくあの冬場だと、ね、ちょっとこう冷房暖房入れるとこ
う曇ったりするしますからね、
うんうん、まあ、それかなと思ってこう拭くのもそれが取れないと、
うん、
まあ、じゃあ、外側に何かゴミが出てるんだということでね、
うん、
で中からこう、ちょっとこうグーの形をしてコンコンとガラスを叩いたんですよ、
うん、
まあ、これもちょっと運転しながらでしたけども、
うんうんうん、
そうすると突然フロントガラスがこうピキッと割れたんですよね、うん、あの、ま、あの粉々に閉じてませんけどこう筋が入るというか、
うんうんうん、
でえっと思うじゃないですか、
うん、そんなね
力を入れて叩いているわけもなく、
うん、
そんなフロントガラスでそんな、ね、簡単に壊れるものでもなくと、
うん、
でえっと思った瞬間に怖いからブレーキを踏んだら、
うん、
まあ、後ろからクラクション鳴らされますよね、
うん、
そんな道の真ん中で急に止まるの、
うん
うん、で、僕が車の外へ出て、うん、後ろの車にごめんなさいってしようと思ってふっと前を見たら、
うん、
前の車と自分の車と間隔がね、5センチぐらいしか空いてなかった
んです、ね、うわ危な、
うん、まあ、もう走りながらガラスをいじってる時点でこっちが悪いんですけども、
うんうんうん、
で、あの、まあ、相手さんはとにかく何もなかったんですけども、
うん、
まあ、あの前から怒られ後ろから怒られと、
うんうんうん、
でもう、ね、金曜日の夜で時間も遅いし、
うんうん、
変なこともあったし会社にも帰らないといけないしと、
うんうん、
思ってね、
うん、
事務所に帰って、まあ、翌月曜日に会社に報告をしたわけですよ、
うん、
このデガラスが割りましたと、
うん、
で、まあ、修理に出さないと、まあ、怒られましたけど修理に出さないといけないのってことで、
うん
うん、車を修理に出したらその修理屋さんから、まあ、連絡があったらしいんですけどもね、
うんうん、
いやちょっとおかしいよと、
うん、
あの、まあ、多分車っていうのはよくなんていうんですか、小石が外から跳ねて、
はいはいはい、
その勢いでパッと割れるとかってあるんで、大体、
うんうん、
亀裂っていうのは外側から入るんです
よ。はいはいはい、
でもあのお宅さんの車っていうのはこれ、うん、中から亀裂が入ってるんですよ、
うんうん、
でっていうことはですよ、
うん、
あの、まあ、私がもう冷や汗かいたのは、
うん、
あのその4階に止まったエレベーターで、うん、どちらさんか乗ってこられて、
うん、
そのまんま自分の営業所に同乗されて、
うん、
で中からそのガラスをね、
うわ
私のこう勢いとこう割ったのかなっていう、
うわ
ただそのおかげでかどうか分かりませんけども、
うん、
事故はしてなくて、
うん、何か
要するに帰りたかったのかなと、
そのなるほどなるほどなるほどなるほど、わあ、じゃあ乗ったはいいけど止めるために何か
やったのかも
しれないってことですよね。
うん、
ちょっと怖いですね。なんかマックスさん、エレベーターの話多くないですか？俺途中まで去年の話をなんでもう一回こすってしてるんだろうって思ってたら違う話でしたね、それね。
そうですよね。
そうそう、
前に話したのは自分の会社のビルの話、
ね、そうですよね。そうそう、だからあれなんで去年の話してるんだろうって思ってたら、そうじゃない、違う話ですね。
そうですね。
なるほど。いや、ちょっとこう怖いですね。エレベーターちょっとやっぱ密室だから怖い。あの YouTube かなんかで、あの見たことあります、あのほらなんか中国かどっかのエレベーターの監視カメラの映像で、
うん、
あの少女だか、まあ少女じゃないな、20歳前後ぐらいの女の人がなんか一人でエレベーターの中でこう、うん、なんて言うんだろう、出たり入ったりを繰り返すんですよ、うん、自分でエレベーター止めて、でわざと外覗いたり、一回外出て走ってまた戻ってきたりみたいな、うん、エレベーターの中の定点カメラの映像があって、それホテルかなんかの映像なんですけど、そしたらその人はその日の、まあ、記録されてる数時間後にそのホテルの屋上の貯水槽で死体で見つかったっていう、
うわ、
でその直前の映像がね YouTube で載ってるんですけど、なんかちょっと気が触れた感じの行動を、定点カメラがまた怖いわけですよ、それが、
うん、
エレベーターの、ね、なんかエレベーターってちょっとやっぱ怖いですよね。あー、うん、そうそうそう、
最近はね、こう押し間違いするとこう2階を押すと消えたりする、
そうですね、そうそうそうそう、
ね、ハイテクなエレベーターですけども、
ありますよね、
うん、ただそれもね、うん、あのなんか会社によってなんかパターンが違うのかな、
あ、そうですね、
消すパターンが違ったりしますけども、ああいうのも怖かったり、この前ね、前に樋口さんが言われたなんか、なんか異次元に行けるやり方ってあるんでしょ、
はいはいはい、何回押して何回押してとかね、そういうなんかちょっとこうエレベーターにまつわる逸話というか、なんか都市伝説的なことっていうのは、まあ、数々ありますよね。いやー、ちょっと怖いですね、ちょっとゾッとしますね、それはね、
ちょっと怖いですよ、はい、
あのペニグリちゃんはさっきの光電泥棒の話以外何かあるんですか？
いやー、特にないですね。
じゃあもうこれは僕的にはですね、マックスさん3つあるんですけど、うん、ちょっと1個残しをまたしようかなと思っていて、はいはい、
そうですね、
はい、もうこれね、岩くんの皆さんお待ちかねだから、
うん、
最後にやっぱりちょっと例の、あの毎年恒例の話、じゃあちょっと先生いただいてもよろしいですかね、最後ね。
わかりました、
はい、はい、お願いいたします。
そうですね、はい、これは僕が中学生ぐらいの時の話なんですけど、
はい、
ちょうど夏休みで、
うん、
でまあ夏休みってこともあって、うん、夜更かししてたわけですよ、
うん、
深夜テレビ見てね、
うん、
でまあ深夜見てたって言っても24時回るか回らないかぐらいにはもう終わっちゃったんでね、はい、寝ようっていうことで、うん、1回トイレの方に、まあ、寝る前トイレ行って寝るっていうのが、まあ中学生の時はずっとやってたんですけど、うん、まあそのトイレがですね、ちょうど玄関の横あたりにあるんですよ、
うん、
でちょっとその斜め前ぐらいに父ちゃんの部屋がありまして、うん、で時々なんかそこから気配がするじゃないですけど、
怖い、
なんかいるんじゃないかなみたいな、うん、の感じることがあったんで、
うん、
まあその日もちょっと感じたので、
うん、
もうチャットトイレ行ってすぐに寝室行ったんですよ、
うん、
でじゃあ横になって目閉じて寝ようと思ったら、
うん、
今の方に足音がしたんですよ、うん、
はい、
で、まあ、足音がするだけでも、あいつも家族一緒に寝てる部屋だったんで、
うん、
足音がするってことは誰かいるんじゃないかと思って、
うん、
もう怖くなったんですけど、
うん、
でその足音がちょうど部屋っていうか今のテーブルがあるあたりかな、
うん、
そのあたりで足が止まりまして、
うん、
でちょっと耳を澄ましてたら、なんか髪をなんか畳むじゃないですけど、なんかそういう音がするんですよ、うん、カシャカシャって、
うん、
でしばらく したらその足音が今から出ていったんですよ、
うん、
でまあねどうちょっと確かめたいっていうか、うん、まあ中学生の好奇心ですよね、
うん、
なのでちょっと今の方見てみたらですよ、
うん、
新聞とか雑誌とかも無造作に置いてたんですけど、
うん、
それが綺麗に畳まれてたんですよ。怖いなと思って
なるほど
なと思って
怖い怖いなと思ったわけですね。そこでね、
怖いなと思って、うん、
なんか岩君途中で何かが畳もうとって落ちを先に言ってなかったかね
あ
ね、
幻です。
そういうわけでございまして、皆さん、ね、
はい、
岩さんのお話も聞けたところでね、
はい、
今日は1時間回っておりませんけども、
はい、
1年に1回恒例の、はい、怖い話特集をですね、
はい、
お送りしました、はい、あの皆さんのねすぐ後ろにもデーがついてるかもしれません、
うん、
また来週皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
This program was brought to you by Moto Channel.